中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、時はあれです、もうコロナですよ。
新型コロナウイルス、
本当にね、もうずっとそうで、今日の収録の段階では沖縄もいよいよ3人目からまた増えて、
はい、
5人とか6人とかっていう話になっているということでですね、予断を許さぬ状況なんですが、今回はその影響、地域生活とかどういう影響があるかっていうのをですね、たくさん中止とか延期になっている、はい、あ、死者はゼロとね、はい、いうことでたくさん影響があると思われるこの芸能のことだったりイベントだったりというところからですね、コロナの生活への影響というのも考えてみようと思いまして、はい、ゲストをお呼びしております。 NPO 法人沖縄イベント情報ネットワークから萩野和正さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
お願いします。
俗にじゃないね、ピラツカ暦と言われている、はい、紙あるいはウェブの媒体がございまして、そこで、沖縄のイベント情報がたくさん見られるよっていうことをやっております。はい、やっておりますって、僕は主催者で私もここの幹事もしておりますのでなんですが、ちょっと軽く自己紹介をしてもらおうと思います。ピラツカ暦ってどういう媒体って説明されてますか？
県内外の沖縄関連のイベント情報を収集、整理、配信する活動を行っている、で、そのアウトプットの一つがピラツカ暦という紙であったり、ウェブサイトで見れるようにしたり、アプリで見れるようにしたり、あるいはもうライセンスして他のサイトで見れるようにしたりっていうのが、我々の活動ですね、
なるほど。法人としては NPO 格なんですけど、萩野さんどれぐらい経ちましたっけ？
2007年から。
じゃあ法人格で、13年やっていて、あと、法人格取る前から紙は発行してるんで。
そうです。それはね、2003年から。だから17年。
17年ですね。
で、先月3月号で200号に達したと。
そうなんですよ。
そういう媒体です。
すごいめでたい話だったんですけど、今回お呼びしたのは、たくさんのイベント情報を集めているピラツカ暦がですね、来月出ないんですよ。
紙はですね。
紙は。はい。この出ないって、どういうことかっていうと、やっぱりコロナにおける影響で、もう多くのイベントがですね、中止、延期を余儀なくされていて、ということ、
ね。ちょっとやろうと思ってもね、どうしていいか分かんないっていうことで、紙にしちゃうと読めないっていうことですよね。
そうですね。先月、紙に、毎月カレンダーの形式で、おすすめの情報を凝縮して、紙面に載せてるんですけども、その中でも半分ぐらいが中止になっちゃったんですね。中止とか延期、あるいは、期間の変更っていうのがあって、大体月に2000件くらい集めるんですけども、
2000件。
紙は200件ぐらい載ってて、その半分が影響を受けてると。
なるほど。
で、じゃあ来月どうしようってなった時に、集めれば集まるんですけど、そのうち絶対やるっていうのは保証できないですよね。それから毎月そのイベントのトピックスなんかを記事にもして紙には載せてるんだけども、それもやるかどうかわからないっていう状況の中で、紙はやっぱお金もかかるし、送料もかかるし、で、そういうお金をかけてまで、この不確かなものを作るのは意味があるんだろうかってなった時に、ちょっと今回はお休みしようかと。
ね、こういう理由での休館はもちろん初めて。
想定もしてなかったですね。もちろんネットに載せるのはいつでも中止とか変更ができるので、これは全然止めません。だけど紙はちょっと今月はいかない。 なっていう、
うん、それぐらい影響があるっていうこと、う
ん、毎月どのぐらい印刷して配布されてるんですか。
ですね、1万部発行してます、うん、でそれ、まあ、あの全国でいうと県外500箇所ぐらいの沖縄料理屋さんとか、うん、沖縄物産集め売ってる店とか、あと、サークル三振サークルとか、はい、まあ、そういったところ、はい、県内は300箇所ぐらい、ホールとかライブハウスとか、うん、観光案内所とか、うん、いろんなところに置いてるっていうような形でやってるんですけども、
そうか、かなりの人が目にしてるものが、まあ、紙としては出てこないと。
そうですね、
うん、
ですね、
そうそう、こんな理由でね、だからこんなところにもコロナの影響がっていう話なんですよ、うん、話をまとめると、まあ、2000件ぐらいのデータをね、まあ、大きいのとか小さいのとか、うん、あと行事とごととか暦なんで、あの、なんて言うんでしょう、なんとかの日とか、うん、ね、沖縄関連するやつは一通り集めてる中で、うんうん、やっぱり紙に紹介するものって、うん、あのとてもユニークだしおすすめしたいものっていう、うん、その渾身のものが多いんですけど、そういうのに限って中止延期になるので、うん、もう出せなくなっちゃったって、うん、そういうことなんですよね。ここで考えたい経済の影響というのは、今、うん、新聞を非常に賑わせているというところだけで言うと、うん、あの旅行会社がね、うん、もう大変っていう話は、うん、あのあって、ピラ塚小泉もお世話になってる沖縄ツーリストとかも、うん、あの本当に前月比 45% とか、うん、例えば半分になってる、うん、で来月 の予約も入ってないっていう、うん、そういう段階なので、旅行はまあ非常に分かりやすいし、観光立県としては大変って話なんですけど、これに付随する体験プログラムとかイベントとかも大きい影響を受けてるなってあるんですよね。うん、私もね、あの未来ハンドでやっている円卓会議だったり、うん、はい、あと別なシンポジウムの司会とかもやるじゃないですか。うん、3月は全部なくなりました。うん、うん、4件 ?5 件ぐらいなくなって、
うん。どうしても人が集まるってなった時に、うん、まあ、この状況でわざわざやるべきなのかっていうところですよね。
はい。だから今回は2週にわたってですね、うん、どういう影響が当たって、もっと言うと、うん、どういう施策だったら効くのかっていうところまでたどり着ければいいなと思っているんですけど、ジャギノさん、ちょっともう一回事実確認戻るんですけど、はい、いつ頃、ぐらいから急に、ああ中止中止ってなってきたかっていうのを一回思い出してみたいんですけど。
そうですね、大体2月の14、うん、15の辺が多分潮目だったような感じがします。14日ぐらいに、はい、あの東京の友達がですね、3月の1日に、うん、あのイベントをやる、うん、沖縄でイベントをやるって話を、これを中止にするっていう電話がかかってきたんですよ。
なるほど。
でその時は、うん、沖縄県内ではそんなにまだそういう雰囲気じゃなかったんですけども、うんうんうん、県外ではもうすでにちょっといろんなイベントがやばいんじゃないかっていう風になってきてて、うんうん、
ね、
で彼はちょっとそれを沖縄のあのライブハウスに言ったんですけども、その時はもうやっぱりライブハウスがまだちょっと早いんじゃないの、うんうんうん、そんな雰囲気じゃないんじゃないの、やればいいんじゃないっていう感じだったらしいんですけど、
なるほど、
それが14日から15日過ぎて、うん、その後もバタバタバタっと雰囲気が変わって、もう3月1日の段階ではやめといてよかったね、うんうんうん、早い判断でよかったねっていうぐらいの話ですよね。
なるほどね。このあたりが一つの潮目だったんじゃないかっていう話ですね、うん、はい、そうかそうか。それで実際の肌感覚としてどれぐらいの、イベントがなくなった、あるいは延期も多いんですよね。
はい、
うん
うん、そうです。まあでも本当に、まあ、半分ぐらいは何かしらの影響を受けてるし、うんうん、まだ今やるって言ってるところも、うん、もう悩みに悩んでると思いますね、うん。でせっかく完売したのにもばらさなきゃいけないみたいなのも出てきてる、はい、っていうのがもう現状ですよね、
うんうん、大阪でね、いわゆるライブハウスがクラスターになった、なんかクラスターっていうのは、うん、あの大量感染というんでしょうか、うん、一気に感染するという、うん、あのそういう場所になってしまったっていう話も、うん、あれも影響しているような気がするんです。
大きいですね。だからこのライブハウスに行くこと自体が、うんうん、悪みたいになってて、うん、でいや楽器持って歩いてると、うん、なんか変な目で見られるみたいなくらいになっちゃってるって、うんうん、 あとなんか職場の仲間に、うん、来週ライブやるから来てねって言ったら、うん、けしからんってことになって中止になっちゃったとか、うんうんうん、それぐらいちょっとライブハウスはちょっとこう、ちょっと極端に
変わってる感じです、ね、うん、悪者になってしまいましたよね。はい、うん、まあ僕らはとか萩野さんはライブハウスの経営者ではないんですけども、ライブハウスって基本的にはその日、はい、その日の、うん、ドリンク代とチャージバックというんでしょうか、うんうん、
チケットの売れた分の取り分を、は
い、取り分を
出演者と分ける
って分けてるわけですね、うん、そういうビジネスモデルっていうことは、まあ、そもそもライブが開かれないと客来ないから飲み物代も入らないし、はい、うん、そのチケットからのねシェアもないっていう意味では、うん、ほぼ現金収入ですよね。
そうですね。
うん、ってなるとこれ止まっちゃうと、まあ、経営として当然だけど成り立たない
ってことですね。いや、限りなくゼロの方向に行っちゃうわけですよね。
うん、そうか。僕はあんまり分かんないんですけど、家賃もかかってるわけですね。
もちろんそうですね。
うん、そうか。家賃かかってるってなると、この家賃をライブハウス続けるためには家賃払うと、うん、もうバイト君とかはもうごめんだけどしばらく、うん、バイト入れませんっていう感じで言うっていうことですかね。そうですね。うん、それでも家賃とかいろんな費用は出てくるから、
うん
うん、そうか、長く続くと持たないですね、
うん、いやもう本当に厳しいと思います、
うんうん、
ただ沖縄の場合は、うん、まあ、いろんなまあグラデーションがあって、うん、本当にそういった本格的なライブハウスから、うん、あともうバー経営とか飲食とかが、うん、ついてるところがあって、
あ、確かに、
うん、で飲食でも、まあ、地元の人が割と来るところは、うん、まあ、割と、この、なんとか持ってたりとか、うん、せっかくだから応援しようみたいな感じで来たりとかってケースあるんですけども、うん、まあでもそれも今、地元の人も行きづらいっていう状況になってきてるっていう感じですね。
うんうんうん、なるほど。そうか。じゃあ、その、バーでやってるところはバー運営とか、はい、バータイムとしてはやるけど、うん、もうライブとしてはちょっとっていう形でやらないで、
まあ小規模だからそれはもう、うん、まあ、続けてやれてたりっていうケースもあるんですけども、
うんうんうん、
たまたまちょっとね、最近このいろんなライブハウス、うん、今まで情報を取るだけだったけど、うんうん、行ったことないとことかも、まあある、まあ、ちょっと、
うん、
事情があっていろいろ回るんですけども、うんうんうん、本当にまずいとかまずい感じですよ、
うん、
本当に、
うん、
お客さん全然いない、
うんうん、そうか、これがね1ヶ月って分かってんだったら、うん、補助の施策も打ちやすいけど、うん、これは3ヶ月だったら、じゃあ3ヶ月ね、うん、そこを担保するのかっていうのは難しいところですね、うん、
はい、
これまで聞いた感じで中村さんどうですか、なんか新しい認識とか、
うん、やっぱりこう収束するかどうかが分からないっていう中で、うん、まあ、固定費は下げられない、うん、まあ、人件費どうにかバイト君休んでもらうとかっていう話ぐらいまでしかなかなか見えないじゃないですか、
うんうん、
あともう自己判断でやるのかやらないのかみたいな話が、うん、イベントやる人とイベントの箱を運営してる人も違うので、うん、イベントする人がやりたいって言ってくれないと箱側としてはやってくれとも言えないわけじゃないですか、
うんうん、
そこら辺ってこの箱を運営してる人としてはこの急にこう全部中止なりキャンセルなりってなっちゃうと、まあ、打つ手がないなっていうのはちょっと今話聞いてて感じたところですね、う
ん、なるほどね、うん、箱主催のイベントももちろんあるとは思うんですけど、うん、ね、だけど1ヶ月中全部自主イベント組むとかっていう感じにはなりませんもんね、うんうん、ま
あ、箱側としてはもう本当にもう最新のいわゆる対策をして、
うんうん、
それでやるという方向がほぼ多いです、
うんうん、
でその中で
最新の対策ね、
まあまあ、うん、まあ、最新の注意を払った、
注意を、あ、最新のってそれね、
すいませんちょっと、
うん、
で、まあ、やろうっていうところが、うん、まあ、で出演者側、企画した側が、うん、やめるって言わない限りは、うん、できるだけ答えてやるっていう方向では、
うん、
沖縄は割とそんな感じだと思います、
うんうんうん、
ただだんだんね、もうそのじゃあって踏み切った時に、うん、もしこの感染者が出てしまった、うん、広がってが出てしまったみたいなことになったら、その時がもうやっぱり本当に恐れてますよね、みんなね。
そうか、それはすごいリスクを絡んでるっていうことなんですね。やっぱり
観光とか沖縄のすごい重要なところに 関わってきてしまうことを、うん、まあ、今そんなに重病にならないみたいだし、もうやるんだみたいな感じでは、うん、ちょっとできない雰囲気に徐々になってきてる感じですね。
うん、そうね。なんだっけ、クルーズ船だって、あの中で数百人って話だったし、うん、大阪の件もですね、うん、12以上っていう話だったから。
だから感染源が終えてる間はまだ良かったと思うんですけど、うん、もうどこから移ったか分かんないっていう人がポツポツ出てくると、もう疑心暗鬼になって、やっぱりどこにも行けなくなっちゃいますからね。
それでもし、ここ逆に沖縄のライブハウスとかそういうね、ホールで複数人が出たってなったら、一発で全体へのなんていうの、観光の影響ってまた大きくなると、
うんうん、
そうか、だからちょっと背負っちゃいますよね、自分のリスクだけじゃなくて沖縄全体のリスクも背負っちゃうと、うんうん、そうか、
まあ、その上である程度広まったけども、うんうん、そんなに大ごとにはならなかったみたいな雰囲気までいったらちょっと収まるかもしれないけども、
うん
うんうん、今の状態はちょっとかなり厳しい、みんな頭抱えてるって感じですね。
なるほど、そうか。今度はライブハウスのさっきの構造の話なんだけど、中村さんさっき言っていただいたように、はい、ライブハウスは箱を貸す人、
うんうん、
まあ自主企画もあるけどね、うんうん、とそうするとイベントをライブハウスを使ってやる人っていうイベンターとかね、まあ、主催に当たる人たちってどうなのかなって、今ライブハウスの課題の話だった、うんうん、今度はイベンターさん、イベンターさんはもちろんいろんな会場が候補に上がると思うんですけど、野外とかライブハウスとかホールとかね、イベンターさんもじゃあもう自分の企画が今度打てないっていう話にもなるのかと思うんですけど、
そうですね、
うん、
あまりちょっとそのいわゆる予備屋さんというかのところはお話はちょっとまだあんまり伺ってないんですけれども、うん、まあこの情報の面から見てると、うん、やっぱりそういうところを、まあ県内大手とかは、うん、まあ、コンベンションセンターとか市民会館とか大きいんですよね、うん、動くお金が大きい、うんうんうん、で出演する方もメジャーな人が来る、うんうん、するともやっぱ大きなお金が動いてて、うん、でそれの仕込みとかいろんなことで、まあ、あと機材とか、うん、まあ、照明とか、うん、まあ、いろんなスタッフがたくさん関わってるんで、そのお金もある程度使っているのにもかかわらず、せっかく満員になったのにゼロみたいなことになってくると、相当負債、損害額は大きいはずなんで、きついと思いますね。
これなんか一応沖縄は台風が毎年来るじゃないですか、はい、そういう時にもまあ中止なり延期っていうのはあると思うんですけど、そういったこれまでのノウハウっていうのは今回の場合ってなかなか生きてこないんですかね。
どうなんでしょうね。一応でも今、大きいのは、一応延期って形で、何ヶ月か先にしたりとか、年末の方に持ってったりとかっていう感じで、大きいのは割と延期っていう形なんですけども、そこまでは多分いつもと同じだと思うんですね。伸ばしたところで本当にできなかった。またで収まってなくてできなかったら、その時はもうかなり、もうまずいことになるんじゃないかなって気がしますけど。
台風系はまだ保険とかもあるんですけど、この伝染病って言ったらいいのかな、感染症かに関してはね、あれ、なんていうのかな。面積があって、まあ、東京オリンピックもそう言ってますけど、うん、これは保険の適用に入ってないと。うん、だから、それに関しては保険も見ませんよ、うん、みたいなものが結構書いてあるんですって。うん、そうなると、ね、本当に中止は中止で大きい、うん、損害をこう思ってしまうんだなっていうところがあって。
うん、そう。音楽、うん、まあ、音楽だけじゃなくて、この、まあ、芸能って、ごとっていうのは結局その今は特にこの実演をして全国を回って、でそれに付随してスタッフたちもいて、そのまあファミリーを食わし続けていくっていうことをしないといけないわけで、それの根本が今断たれちゃうっていうところになると、多分大きなところも小さなところも同じだと思うんですね。小さい規模、ギター一本抱えて回ってる人だって、それで日銭稼いで毎日食べてるわけですから、日々のもうお金に困ってくるっていうことになると思うんですよね。
うん、
ちょっと出口が見えないというところが深刻ですね。
なるほどね。じゃあ箱の運営者 で、プラス、プロモーターだったり、まあ、イベントの企画者だったりっていうのもちょっと動きは取れないし、じゃあ最後は、その出演者、演者さんっていうところも、まあ、呼んでくれないから、稼ぐ場所がなくなってしまっているっていうところで追い込まれてるってことですね。そうか。じゃあ、もうイベント、特に芸能に関わるイベントごとっていうのは、すべてのセクターの人が、まあ、ある種、被害、まあ、影響を受けているっていうところなんですね。いや、これはどうしましょうかね。
まあ、それがわからないから、やっぱり今皆さん困ってるんですね。
一度、その数をちゃんと追っかけて、白書って言ったらなんですけど、統計データとして見ていかないと、全体の損害とか生活への影響はちょっとわからないですね。
そうですね。逆に言うとそれでなんか見えてくるものがあるかもしれないですからね。
まあ紙出さなくなって少し時間も空いたので、そういうものを数えるっていうことは一回やってみてもいいかもしれないですね。数えたらもう一回萩野さん出てもらって、これいや、まあ果たしてこれを、こういうタイプのものって行政の支援ってできるのか、あとやりやすいのか、あとやった後どういう効果が出るのかって分かんないんじゃないですか、ね、このあたりを少し検証したいなと思います。おっと、もう時間でございまして、はい、まだ、次回ですね、まあ、今ちょっとだけ言いましたけど、これって支援ってどうすればいいのとかね、よくほら買って支援とかあったけど、別に一定支援とか今できませんから、もうちょっと支援のあり方とか当局行政の関わり方とか、そういう話が次回できればいいなと思います。はい、萩野さん、中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。